そろそろ時間ですので午後の部を始めたいと思います。改めましてこんにちは。
こんにちは。
午後の部これから始まるんですが、その前にですね、ちょっと今回初めていらっしゃってる方、午後から来た方もいらっしゃいますので、ちょっと4、5人グループでちょっと自己紹介したいみたいな、ちょっとどういうあれで来たのかとか、どういう関心があるのかとか、でもちょっと周りの方で、4人ぐらいになっていただいて話して、ちょっとアイスブレイクとか時間を取りたいと思いますので、5分ぐらい、その時間を取りたいと思いますので、ちょっと身近な、周りの方たちとちょっとグループになっていただいて、ちょっとお話をしていただきたいと思います。時間を取りたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you.
では2時までございますけども、まあ、午前中の話を受けましてどうするかって話を、していきたいと思います。もうご承知の通り、ここまで来ますと日本だけのことではなくて世界中でございますし、世界のシステムをこう変えていこうということでございますから、よほど大きく構えていかないとこういう時はうまくいきません。かつて日本はですね、まあ、そうそう、だからこういう時に一番なんて言いますかね、頼りになるものは実はやっぱり歴史なんですね。私もご承知の通り20代から30代にかけてアメリカの会社で働いたことありましてですね、金融テクノロジーは世の中で実用された始めた頃ですよね。やっぱこれで世の中変わるって確かに思いまして、みんなそういう思いで仕事した覚えがあります。確かに変わるものは変わったんですが、果たして良くなったかなって言われるとですね、うち の理事の一人に小川さんという方がいらっしゃいまして、その方が皆さんも使うスマホの液晶の技術を持ってる方ですよね。あの方の技術がなかったらスマホはここまで世界に広がらなかったってこと。この間もなんか言っておられました。電車の中で前に座っててみんなこうスマホいじってて、俺はこんなことするために作ったんじゃないよって言っておられましたけども、私もなんか非常にそういう意味では、なんて言いますかね、残機の念がございまして、金融の大量破壊兵器を作るのになんであんな情熱を燃やしてたのかなと、ねえ、いうとございまして、まあ若いっちゃそういうことだったなっていうふうにも思うんですけども、まあなんと申しますか、科学技術っていうものは使い方でございましてね、良くもなるし悪くもなるし、本当人次第だと思います。だから科学技術だけで世の中が良くなるっていうことはないんですよね。同時に科学技術で全部変わるかっていうと、なかなかそんなわけでもなくて、まあやっぱり、私は今一番本当にその求められたのは歴史に対する認識だと思いますね。なんか歴史認識って日本でなんか変な意味になりますよね。その何世界大戦運動とか全然関係ないですからね。今歴史のない国ほど大変なのお気づきです？まずサウジアラビアでしょう、イスラエルでしょう、それから中国も5000年の歴史なんて言いながらもあれ文化大学まで全部引き返しちゃいましたからね。あれどうしようもないでしょう。歴史ってどういう時出てくるかっていうと、理屈が通用しなくなった時出てくるんです。理屈の頭が止まった時に次に出てくるのが歴史なんですね。人ってほら頭と心と腹たるでしょ。頭で理解してるうちに頭が止まるところの心に落ちてきますよね。心は不安とこう喜び、恐怖と不安でこう揺れ動くじゃないですか。で、ここまでの段階だと一つの物事はいかないですね。もう不安でしょうがないとかね、欲望と不安で動いてると。最後腹が反らないとダメで、結局歴史っていうのは、まあその国がどこに腹を据えてやってきたのかということを全部示してるんですからね。だからどの国も大体歴史の中に一つ修練していきます。だから歴史がない国っていうのはまだそれ作ってないんで、なかなか修練させるのが難しいんですよね。だからアメリカとかサウジとかイスラエルとか中国っていうのはどんな形でもなりうるけども、しかしどれもやったことないですからね。あれを修練させるのは多分相当大変だと思いますね。例えばこの今みたいな時ですね、もう一つあるのが要するに二元論と一元論ですね。果たして一元論できるかどうか。午前中の近衛上層部の話もそうなんですけども、いろんな問題があるときにその問題をどう解決するかって話になってきます。 でもそこでですね、あいつは敵だ言い続けてるとその国やがてなくなっちゃうんですね。民族滅びちゃうんです。わかります？あいつは敵だ、外に行ってないのはまだいいんだけど、そのうち中にあいつは敵だっていう人が出てくるんでしょ。中であいつは敵だって言い合ってると、その国や民族そのうち滅びていくんですね。だから人の国を取ろうと思ったら中の戦を始めさせるんですね。こういうと滅びていきますから。で、それを止める力が一元論なんですね。弁証法ってご存知ですよね。右か左かってあって、でこれを一つにまとめるのが弁証法でしょ。こういうことができるかどうかなんですね。だからそのもともとはですから物事一つでしょ。天地は一つですね。なんて言いますか、この世は一つで、全ての生命は一つでしょ。でそこからこう分かれていくわけですね。だから上と下とか明るいとか暗いとか善とか悪とか全部こう分かれてた結果ですから、分かれていくってこれ運動の法則なんですよね。こう物事を前に進めるために分かれるわけで、例えばその上と下があるから物事が落ちるとか上がるということができてて、前と後ろがあるから未来と過去があるわけで、全部これ運動の法則からできてるもんじゃないですか。そうすると、こっちだって分かってるじゃいいんですね。こういけばいいんですから。ところがこれあくまでもそれある仮のものですよね。ここで言ってる前と後ろとかいいとか悪いっていうのは全部仮のものでしょ。だから時代の仮目っていうのは仮のものを一旦なくして、で改めて方向を決めるわけですから、一旦戻らなきゃいけないでしょ。戻る原点がやっぱりいるんですよ。だもんで G7 の連中なんかも広島来るわけね。戦争っていうことになるとあそこから戦後始まるわけですから、だからこれがちゃんとある国はあまり心配ないんですよね。一旦これで終わりにして、で次はこう行こう。これがないとどこまでもこう分裂していくんですね。どこまでも戦っていっちゃうから、これはなかなか大変なんですよ。だから今世界を見てるとどうです、皆さんいろんな本読んでたりなんか見てると、あいつが悪いこいつが悪いって話ばっかりでしょ。でこれを例えば改革って言葉ありますよね。改革ってこれが権力闘争になるとよくあるんですよね。権力闘争ね、権力闘争になっちゃうとこれは大変なんですよ。あいつを倒せば良くなるって話で、小泉内閣も安倍内閣もそうでしょ。それから今の習近平もそうですよね。これをやっちゃうと一元論にならないですね。あれやったらだから収まるってことはないんですよ。だからなんていうんですかね、こうある種二元論っていうのはある種若さなんですよね。こう善悪を決めてバーッと走ればいいから。でもやり直すときはあれ反対のエネルギーいるんです。反対エネルギー必要で、みんなで一つにもう一回戻るってのがいるんです。ここで共感あるいはそのルーツっていうのを確かめないと次進めないですね。でこの営みっていうのはやっぱりみんな歴史の中に入ってるわけですよね。ですから今回も次の日本を考えるにあたっては、あるいは世界を考えるにあたっては、この一元論はどうしても必要です。で今これがどこに出てるかっていうと、まあ各民族歴史もあるけども、やっぱりこれは驚くべきことだと私は思うんですね。ロハスという言葉があるでしょ。これアメリカ人が考え出した言葉ですよね。今から17年前に本に出てましたね。ロハスという言葉は本になって確か17年前で、でコロナ禍で健康と持続可能性を考えたライフスタイルという言葉が出てきますよね。一元のアスプリートこのライフスタイルですよね。右翼も左翼も何人も、ライフスタイルっていうのはあれ一つになれる言葉なんですね。だって何教だったってさ、朝起きてさ飯食って夜寝るわけでしょ。ライフスタイルっていうのは実は思想とか政治とか宗教あれ超えるものですよね。やっぱりなんて言いましょうか、ライフスタイルとから始めるとその助け合いもできるじゃないですか。何教だろうがですね、何人だろうが一緒に住んでるわけですから。それからやっぱりライフスタイルの中で喜怒哀楽ってあるでしょ。これは大体みんな世界共通ですから、 嫌なものは嫌だし、いいものはいいですから、ライフスタイルとかから始めるとやっぱそれ一つに戻れるんですよね。で、その中にさらにですね、健康と持続可能性という言葉があるでしょ。あれは大宇宙そのものだと思いません？我々が住んでいる世の中は小宇宙だとしますよね。よく高島さん描く絵ですよね、目玉みたいな。ビッグバンから始まってブラックホールで終わるね、この一連の世界が我々の住んでいる宇宙じゃないですか。ビッグバンから始まって時間と空間が生まれるんですね。時間と空間が生まれて、まあどっか最後はブラックホールに行くわけですね。いつかわからないけども。で、これはいわゆる小宇宙ですよ。小宇宙は有限なんですよね。有限で大きさに必ず限りがあるわけですね。しかしこの小宇宙を囲む大宇宙ってのがあって、これがまああの世って言えばあの世ですね。ここには空間も時間もないわけでしょ。空間も時間もない無の世界、無の世界っていうものがいわゆる大宇宙の本質でありまして、で、この無の世界からこの限界が生まれてくるわけでしょ。これがだからあの空と色じゃないですか。ね、空っていうのが形にならないエネルギーで、それは形とは色でしょ。色と空をいつも行ったり来たりするっていうのが我々のこの時代ですよね。と、これで考えるとそんな難しい、理論的には難しいことでもなくて、今の時代が形が壊れてるわけでしょ。金融とか、それから産業とかですね、国民国家とか、さまざま制度が壊れてるし、四季が壊れてるわけね。本来四季というのはエネルギーができたものだから空に戻すことができるはずなんですよ。例えばですね、雨が降ってもなんかその後パッと晴れたりするでしょ。あるいは晴れてもその後パッと雨降ったりするでしょ。形というのは決して一つではなくて、形のもとはエネルギーですから、変わるときはパッと変わりますね。でも四季からエネルギーが本当抜けちゃうと、これ消滅しちゃうんだよね。葉っぱだってです、何だってですね、枯れ果てちゃったらもうそれ存在しなくなるでしょ。だからやっぱり限度を超えるとこれ枯れちゃって戻るんですね。だからなんでこう早くやらなきゃいけないかっていうと、エネルギーが抜けちゃうからですよ。エネルギーが抜けちゃうと、さっき言ったベネズエラじゃないけども、ハイパーインフレになっちゃって、もうなんか消滅に向かってこう走り始めちゃうわけね。ギリギリの峠があるんですよね、あれ。ギリギリの峠がね、ここまででやればなんかもう一回空に戻して次作れるんだけど、これを超えるともう消滅しかないっていうのがある峠があって、この峠越しちゃったらもう一旦全部ゼロから絵の内になっちゃうんですね、あれ。だから今そのギリギリでオバマがだからあんなしゃかりきになってるかっていうと、このまま突っ走るとここでやめないと、この形守るために突っ走ると、もう本当どうもなんないとなっちゃうからでしょ。でこれは戻るってわけですね。で、空に戻るわけだけども、その空に戻るって言ってもですね、ただこれだけだとこういう時なかなか難しいんですよね。だって今世界中どこ見ても経済政策は次ないでしょ。社会主義やってみて共産主義やってるとやっぱダメだったでしょ。市場原理主義やってるとダメだったでしょ。政府丸がかりもダメだったでしょ。じゃああと何があるのっていうと、今の我々がテーブルの上に乗っけてるものを見て、次はなかなか見えてこないですよね。例えばですね、世の中でユートピアという考え方あるじゃないですか。なぜユートピアは実現しないのかっていうのは人々の昔から大きな関心事なんですね。一時ユートピアみたいになることがあるんですけども、必ずどっかでエネルギーの欠乏みたいなのが生まれていくんですね。何か足んなくなって傾いていくんですね、あれ。そうするとやっぱりこの世界っていうのは何かこれだけ考えてるとうまくいかないわけですね。しかし同時に我々歴史の中でもっと偉大なことも学んでるんですね。例えば日本は今から5000年前から農業をやってるんですね。日本で農業始まるのは大体5000年ぐらい前です。これは中国から、まあ、大陸ですね、から入ってると言われてますけどね、農業が入ってきまして日本は変わるわけですね。農業が入る前の社会っていうのは採集とか狩猟でしょ。採集狩猟と農業って根本的に違うところがあるんです。どう違うんだと思います？例えば自然の恵みという言葉を言いますよね。しかし採集経済、狩猟経済においては 人間は野生の動物なんです。分かりやすく言うと野生の動物なんです。だって自然の恵みは自分のもんじゃないもん。誰かみんなで取り合いをするわけです。それあっちになったこっちになったったってそれは自分で取り合いしに行くんでしょ。で食い物なくなら今度は共食いですよ。動物がそうでしょ。だから狩猟経済とか採取経済っていうのはこれが、ね、5000年ぐらい前まで人間はそうでしょ。日本だと人類が生まれたのが200万年前ですから、旧人までいると。だからずっとはっきり言って野生の動物なんですね。人間もですね、野生の動物で、だから自然の恵みは全部外のもので、この外のものを取りますから、運が良ければ食い続けられるけど、運が悪いと死んでしまうわけですよ。でだから移動しながらね、こういうなものを取って食べてるわけね。今の我々それに近いと思わない？なんか日本はマーケットが前から中国行こうとか言ってさ、で中国も食い散らかしたから今度はミャンマー行こうとかさ、今どこで儲かってんのとかさ、ウルトラドンの味ばっかりでしょ。人の作ったマーケットに安値で参入するとか言ってさ、ね、どこになってるか見てさ、たくさんなってるとこ出てってさ、食べちゃうって話でしょ。だからどう、みんなこうあっちが儲かるかこっちが儲かるか、こんなことばかり考えてません？で自分のふるさとで生活するとか仕事するなんてことほとんど不可能で、こう仕事柄とかみんなこう移動してきますよね。それから例えば働くっていうのは狩りをすることだってイメージじゃないですか。狩りをしてきた1割あんたにあげるとかね例えば法律を勉強する、会計勉強するって、これ狩りの技を磨くみたいなもんでしょ。ねえ、こう会社解体したりさ、なんか会社を乗っ取ったりさ、まあ、そういうことやってその富を得ようってわけでしょ。あれよく見てみるとなんか野生の経済じゃない野生動物に戻ってんじゃない、この経済とか生活が我々ので。これってどっからそういう発想が生まれてくるかっていうと、閉じてると思うからなんですよ。これ閉じてると思うからそう思うんですね。取ってこないと自分のものないと思うからですよね。ゼロサムだと思ってるからこんなことなんですね。でこれは5000年前までそうだったんですけども、少なくとも日本は5000年前からそうじゃないんです。日本は農業社会だから5000年前からそれは卒業してるんですね。農業ってさっきね、それ前もくだわってたんですけど、まさにあの世界なんです。いいですか、自分の目の前の畑に食い切れないほど実りができるんですよ。これ手品でもなんでもないんですよ。例えば自然界にあんな空豆見つけるのはなかなか難しいよ。野山をいくら歩き回ってもですね、ああいう空豆はなかなかない。だからそういうものを取って歩こうと思えば大変な努力がいりますね。みんなあっちこっち歩いて回って。しかし農業というのはそういう自然の恵みを自分の庭の上に実現してくれるんですよ。だから農業始まった時に農業やる人を神と崇めたのは当然でしょ。普通できないもん、そんなこと。そんなもん取ってくるんだって大変なのを自分の庭にですよ、取ってくるより美味しいものをたわわに実らせるなんてのはさ、今で言ったらオカルトか奇跡ですよ本当そうですよ。だから農業できる人、農業技術者、農民のことを神というのはそうじゃない。だって日本はほら昔ねえ神と言ってたじゃないですか。一人二人で一神二神で数えてるじゃないですか。いやそりゃそうだよね、神だよね。だからその農業社会始まって以来というものですね、要するに自然の恵みというのは人のもんじゃないんですよ。要するに自分の外側じゃないんですよ。自然の恵みは中にあるんです。野生の動物じゃないからもう野良猫から飼い猫に変わったようなもんですよ。野良猫は厳しいですよね。今日寝るところも今日食べるものも自分で取ってこなきゃいけない。でも飼い猫になると時間をくれば食べ物くれますよね。寝る場所用意してくれるし、なんか大変そうだとね、さすってくれるでしょ飼い猫だとね、全然違うじゃないですか。このさすってくれる、飯食わしてくれるものが大自然ですよ。この農業ですよ。だから農業は実に偉大なんですよ。要するに今まで他者であった大自然が自分のものになってくるんだね。そうするといいですか、富は自分たちで作り出すことができるんですよ。そのじゃあ作り出す富っていうのはどっから来るんですかっていうと、例 例えばあの空豆ですね、別に宇宙の塵を集めてって言いやそうなのかもしれないけど、ねえ、ああいう風になるのはもう無のエネルギーでしょ。このようなものじゃないでしょ、はっきり言って。すなわち、それは元素はこのようにありますよ、元素は。でもその元素を集めてあんな形にするのは、ある情報を持った大自然のものとしか言いようがないじゃないですか。他に方法がないでしょ。工業的に誤りで作ろうとなかなかできないでしょ。自然の力を持って、大自然の力を持ってしかできないじゃないですか。だから農業っていうのは必然的にこの宇宙の外側、大宇宙のものを取り入れるものなんですよね。だから果物の何でも美味しく育てようと思えばいくらでも美味しくなるし、それは限りってものがないんですね。トマトもそうでしょう。どこまでもあれなんか収量増やせますよね。あれ限りがまだ分かんないんでしょ。そうやってだから我々はまずその少なくとも日本は5000年前から農業社会ってことやってるから、今みたいな時大事なんです。今多くの人はこう考えてるんです。どこに獲物を取りに行こうかって考えてるんです。だから答えがない。獲物は取りに行かんでもいいんです。自分の庭に食い切れないぐらいできるんです。この技術を我々は5000年前から持ってるんです。持続可能なライフスタイルという意味は、まあ安心して暮らせるっていうふうに考えると、どうしてもこの大自然のエネルギーを持ってこなければ難しいです。でしかもこの大自然のエネルギーっていうのは、最初は作物を作ることですが、これだけではありません。これがどんどん進化していくんです。例えばそれが発酵とか醸造を通じて、さまざまな発酵食品とか調味料を生んできますね。あるいはこの力を今度はですね、鋼は4000年ぐらい前から日本作ってるんでしょ。ああいうものはですね、神様ごとで世にも不思議なですね、強い綺麗なその刀が生まれてくるわけで、金属加工でしょ。ああいうのもですね、言ってみれば非常に不思議なもので、科学的になんかあの鉄をなんか作るってなかなか難しいんですね。あのやり方でないとできない鋼ってありまして、やっぱりあれもある種大自然のエネルギーをもとにあの鋼作るんでしょ。全部そうですよね。いわゆる工芸と言われているものは、その究極の世界の中に行くと、人間の能力だとか素材だとかなんかに、なんか絵も言われない、その目に見えない何かそこに入ってるわけですね。でだから本来文明というのは、文明というのはそういうものを取り入れて我々の生活を豊かにしてきたこの歴史なんですよね。だから人口が多いとか少ないとかってのは、さたまたまなんかいろんな事情があるだけでありまして、基本的に我々はこの採取狩猟の考え方ではもはや世界を運営できませんよという、こういう時だというふうにまず理解する必要があります。これでみんな焦ってるんですよ。どこに行けば食い物があるのかって、どこ取り行こうかとか、どういう理屈言ってぶんどっちゃうとかね。でこれ悩んでるからこんなふうになっちゃうんで、いやそんなことはない。大自然のエネルギーを使えばいいわけで、ですからなんか今ですね、これ日本だけに限りませんね、ロハスという言葉の中で実際自分で農業やろうという人も結構いるし、自然をもう一回回復させようという人もいるし、それからメディテーションですね、やる人も結構いるでしょう。いろんな方法がありますよ、このエネルギーを呼び込むのね。まあこれ例えば高島博士なんかは、あの放射性物質の分解なんか実際にやっちゃうわけですけども、いつに偉大で、ナノテクなんかもそうですよね。ナノテクノロジーっていうのは、あの根源において、あのナノの分子のなんであんな不思議なその作用が生まれるのか、なんでナノの単位のものってあんな不思議な性質、生物酵素にしろ金属酵素にしろ、あ、生物触媒それから金属触媒、なんであんな不思議な性質が出るのかっていうと、大自然のエネルギーでしょうね。他にないもんね、あんなんね。そしてやっぱり大自然のエネルギーっていうものもなんか我々取り入れてやってきてるわけでありまして、ですからもうここまでの段階でね、ここまでの段階でその次を作ろうと思えば、それは難しいわけではないんですよ。少なくともまあ日本は5000年前からだし、あとね、もっと各国農業やってるから、無かわれ湯を作るという技術は世界中みんな持ってるんですよ。それからライフスタイルという一元化のポイントをみんな持ってて、それから大宇宙というものも、この言葉を何て言うかはともかく、それはみんな現実にそういうものを使って日々生きてるんですね。だから常にそうですけども、新しい時代の手前というのは、もうその次の時代の要素は全部ここにあるんですね。同時にですね、大自然というのは 競争ってないんですよね、はっきり言ってね。競争っていうのは、あれは見かけで見える話であって、競争ではなくて住み分けなんですよね。大自然にある現象っていうのは競争ではなくて住み分けでしょ。基本的にはねえ、なんか向こうから怖いのが来たみんな逃げるでしょ。クマだってそうでしょ、人が来たら基本的に逃げますよね。逃げ切れないと思うと向かってくるけども、普通逃げるでしょ。普通人の出ないところに、人のいないところにクマ住んでるでしょ。ねえ、わざわざ人の住むとこさ、隣家買ってスクマ住むとこさ、そんなことしないよね。どっかにコンビニがあるかわざわざ隣買ってそこで商売始めるとかさ、こういう共食いやんな人間ぐらいだと思うんですよ、はっきり言って。人間だから本当最近の人間共食いやんだよね。で、大自然は基本的に住み分けなんですよね。だから我々の人間だって本当に豊かになるとか住み分けで、だからそれぞれのやり方で暮らしてって、あとそれをつないでいけばいいんですよ。例えばここは米がうまく取れるとか、向こうは麦がうまいとかで、交換すればもっとお互い幸せになれるでしょ。今のグローバリゼーションっていうのは共食い競争のことですよね。安値競争のこと言ってるんでしょ。今のグローバリゼーションっていうのはいかに安値で競争するかでしょ。安値で競争したらみんな倒れちゃうぞ。安値競争のためのグローバリゼーションって言ってるんだからね。それぞれの国のいいものをもっと伸ばして、民族性豊かに、土地の個性豊かに、歴史豊かにして、でお互い一番いいものを交換しましょうよと、これは本当の意味での世界貿易でしょ。正反対やってんだよ。あれうまくいかない、意図的にやってんだよな、ああいうことね。だから世界中みんな疲弊しますよ。それからさらにですね、こう住み分けってことで言いますとですね、中国の古典にはっきり書いてあるんです。中国の古典に書いてあって、人生を敷くにはどうするかっていうこのこと書いてあるんです。人生を敷くにはどういう方法を取ればいいか。人生の人というのは優しさって意味でしょ。優しい政治でしょ。優しい政治、人に対して優しい政治ってことですよ、まあ、みんながですね穏やかに暮らしていける、そういう世の中を作るにはどういう人がいいのか。中国の古典にあるんです。これが驚くべきことで、人生の第一は教会を定めることって書いてあるんです。教会を定めることが優しい政治の第一歩。なんかちょっと聞くとどういう意味かって分からなくなりますね。でもこれその通りなんです。例えば自分の庭と決めますね。で隣の人の庭と決めますね。教会をちゃんと作るでしょ。と自分の庭と決めると自分の庭きれいに草取りしますよね。と隣の人もそれ見て、あ、隣は草取りをしたと、うちも草取りせないかんと思いますよね。でうちが草取りすると前のうちもですね、あ、前の2軒は草取りしたと、うちもせないかんと思いますよね。こうやって何か一ついいこと始めると、次々隣同士広がっていくんです。うちに例えばなんかすごくおいしい果物の木がなって、ずいぶんたわみ実ってますよね。その隣のうちもで、あ、うちもあれを置こうと、あれ植えようと思いますよね。でこっちもたわみ実ると前のうちもですね、あ、うちもそれを植えようと思いますよね。あるいはこのうちの町にですねビルができたと、きれいなビルができたと、隣の町もですね、なんでうちにビルがないんだと、うちの町もビル作るんですよ、ビル作りますよね。人間ってこういう競争意識持ってるから、教会をちゃんと決めてやると、その教会の中を良くしようと思ってみんなものすごく努力するんですよ。でいいものは自然に横に広がっていくんです。あれですから、確かに教会を決めると結果的にボトムアップになっていくんです。わかります？ボトムアップってみんながそれぞれ良くなっていくんです。反対に教会を壊しちゃうと何が起きるかです。森の庭じゃないもんね、草関係ないよね。で別に俺の庭に木植える必要ないじゃない。どっか木植わってどけて取ればいいんだもんね。わざわざあんな庭に木植えて育てる必要ないもんね。木植わってんとこ行って買ってくるわけでしょ。何もうちの町にビル建てる必要ないわね。でビル建てんならもっと安いとこ建てればいいわね。無理してうちに建てる必要ない、隣と競争する必要もないわけだし、うちの土地じゃないんだしね。それから学校するんだ、学校で学ぶんだって勉強するんだって、それは好きなとこ行けばいいじゃない。 別に我が土地私がね何かできると思うんじゃないし、結局境界線取っちゃうとみんな流動化するでしょ。その一番の極限が難民とそれから移民でしょ。お金で言ったら無国籍のお金ですよね、えパナマ漫画にあるようなまさに無国籍のお金でしょ。結局ああいうふうに言っていくと優しさってなくなっちゃうね。どの国も疲弊しちゃって、みんな疲弊しちゃって、地域は疲弊する、人は疲弊する、国は疲弊する。でなんか 1% の人たちだけなんかねうまいいい思いしてどこになっちゃったでしょ。だからなんかつらつら考えてみるに、グローバリゼーションという言葉考えたやつは全部分かってたんだな、あれな。ねえ、教会をぶっ壊せば富は独り占めできるわけだよ。これ逆に言うと人生の始めは教会を定めることって書いたんだから、逆に教会を壊せば富は独り占めできるんだよね、あれね。やられたねちょっと不勉強でございました我々もね、やられたよ。しかしまあこの際やり直しだな。だからそういう意味ではこの教会を定めるってやっぱり大事なことなんですよ。それから今度もう少し日本ということで言うと、日本の歴史は少なくとも5000年前からちゃんと残ってるんですね。それ以前は考古学の歴史ですから、考古学の歴史だから、まあそれはまああるんですけども、一応書いたものの歴史っていうのは古代のね、あの富士古文書ですよ。富士古文書とかいくつかの残ってますから、だいたい5000年ぐらい前から分かるわけね。で我が国はまたちょっと独特な歴史があるんですよね。独特な歴史があって、過去の歴史の中でうまくいったから後世これはいい世の中だったって言っている世の中と、うまくいかないかったからあれは良くないって言っている世の中の差は極めてはっきりしてるんですね。で日本っていうのはやっぱりこう助け合いってすごく大事で、特にこれはもうずっと後に下ってきたようになります、8世紀になりますが、高知公民制度ってあったでしょ、天智天皇のやった。これがいまだに一番いい政治の一つとして称えられてるんですよね、天智天皇の政治。今のだから今の天皇さんは知りませんけど、昭和天皇の時は昭和天皇の即位式の時に天智天皇の政治を見習ってっていう言葉が宣明文の中に入ってるんですね。宣明文の中にね、なかなかのもんでございまして、天智天皇ってどんな天皇でしょうって皆さん思いかもしれません。歴史をちょっと学んだ方なら分かりだと思いますが、例えば天智天皇ってのは滋賀県にいた方ですね。滋賀県の大津に都を作った方です。ねえ、ちょっと離れて、ちょっとね、山科ってところなんでしょ。山科ってところにですね、三笹という地名があります。地下鉄の駅があります。実際に天智天皇のお墓があります。何の形容詞もつけずに五両、誰のと言わないで三笹と言ったら、あれ天智天皇の墓のこと言うんです。例えば何の形容詞もつけずに神宮って言ったら、どこの皆さんのことか知ってますか。何の形容詞もつけずにただ神宮と言ったら、日本ではそう伊勢神宮なんです。何の形容詞もつけずに三笹と言ったら天智天皇の墓なんです。これぐらい大事にされてるんです。私は今回やっぱり、あれなんだっけ、ここで言うところのミニマムインカム、やっぱりやった方が良さそうですね。そうなんか感じた。いろいろ議論があるけども、ミニマムインカムはやった方が良さそうだな、我が国は。あれ、高知公民もある意味そういうもんなんですね、あれ。で、ちょっと昔と今とやり方違うんですけども、やっぱりなんか日本の歴史を紐解いていくと、一人の落語者もなく、みんなで助け合ってというその原点は外せないんだろうと思うな。今の人たちのこう動きを見てればそれ外せないんじゃないかと思うんですよ。やっぱり日本人は本当に農耕社会になっていて、最終経済、狩猟経済のようにですね、これやっぱり共食いをするというのは非常になんか性に合わないんでしょ、共食いをするというのは。だからやっぱりこうみんなで支えるというのがものすごく大事なことで、あるいは追い出しちゃうというのも性に合わないんですね。だからやっぱりこう支え合っていく、で支え合っていくっていうところの中で本当の強みが出てくるんでしょうね。 考えてみれば戦後の日本もですね、人手不足ということから、ね、戦後人手不足って今人はたくさんいたんだけども、優秀な人があんまりいないよね、戦後の復興ですから。で、特に熟練技術者がいないわけですよ。熟練技術者の確保のために技能者っていうんですか、あれですね、終身雇用制なんかを広げていくわけですけども、まあ今さ、普通の人そう簡単に正社員になれないし結婚もできないしっていう世界よね。あれおかしいよね。よほど優秀でないと結婚もできない、正社員になれないって変だよね。あれやっぱり相当国自身衰退してますよね。じゃあそういう人たちどこか中国が成功するのか、全然成功しませんよね。ああいうのを考えると、やっぱ戦後はああいうものすごいコストを払った、結局ね、終身雇用制みたいなことをやって、結局ボトムアップで支え合ったんでしょ。あれ正解だったね。結局ああいう連帯感を持ったがゆえに日本は立ち直ったなと思いますよ、戦後。まあ戦後のですね、どうやって日本の製造業とか企業を立ち直ったか歴史見ればよくわかると思いますけども、あの横のつながり、それから上下の差の縮まりっていうのが、言ってみれば理念による経営っていうものを本格にさせて、で結局日本を変えていくわけだね。でそれがそれから20年以上経ったところで、イギリスアメリカが日本に負けたと思うわけよ。うわすわ、日本人はこんなことやったと、俺たちいかんと、ヨーロッパアメリカ貴族制度やったでしょ、貴族制度でダメだっていうんで、あれ日本のやり方逆に逆輸入して生まれていきますよね。うん、だからやっぱそうだな。それから例えば皆さんなんかボーイスカウトとか軍隊だとか、まあ、ああいうところで軽減したことは分かると思いますけども、まあ、自衛隊の方いらっしゃるんですかね。あれ一番の基本は仲間を助けるってことじゃないですか。攻撃じゃないですよね。どんな時でも仲間を助ける、これが攻撃の強さになってくるんですね。あれ、何かあったら見捨てられると思ったら人は絶対、リスクを負いませんからね。だから何があっても助けてくれるっていう安心感があるから、まあ、消防もそうだと思いますけども、リスクを負うようになるわけでしょ。だから最初にやることは常に支え合うというあの教育ですよね。それ訓練でしょ。私同じだと思うんだよな。だからやっぱりここで日本を立て直そうと思えば、それはやっぱり、うん、コストを払って助け合いを制度とした方が私はやっぱりいいような気がしますね。で、まあもう少し考えるならば、明治あるいはその前の幕末の開港からのこの150年というのは日本における非常事態だったと言っていいと思います。歴史の中で言うならば、ちょうど仏教伝来の頃とよく似てます。仏教伝来の頃は中国の漢や唐の文明が最後日本に入ってくる時期ですね。とんでもない権力闘争が起きますね。崇祯天皇も殺されちゃいますね。大化の改新も起きますね。大変な動乱期ですね。で、あの時はやはり中央集権でとりあえず切り抜けるわけですね。で、京都に都が移ってから一つ新しい日本が生まれてくるじゃないですか。奈良時代までの日本とはある種日本合衆国で、いろんな貴家人たちもたくさんいて、それぞれにライフスタイルを作って専門性を持って生きてるんだけども、まあ平安になりますとそれが一つになってきますよね。今一人の一つの日本人としてあるわけですけど、遺伝子的にもやっぱりなんかこの150年というのはあの頃とよく似たとんでもない危険な状況だったんでしょうね。当時はだから中国の圧倒的な文明、今回は西ヨーロッパの革命後の西ヨーロッパですね。革命後の西ヨーロッパの圧倒的な文明が入ってきて、まあ国が根本的にイノベーションを迫られたという時代だから、その時はその時で中央集権型の独特な形になるし、でまあ最後ね、このグローバリゼーションなんて、まあ、ここまで来たわけですけども、古いものを壊すことになったんだけども、とりあえずもうなんかアメリカイギリスに次なさそうでしょ。そうするとなんかここからいよいよ日本式にできますよね。なんかやっとなんか日本も落ち着いて暮らせるんじゃないですかね。でちょっと資料を見てください。アメリカが変わる、イギリスが変わる、いよいよ日本も変わるって書いてあるでしょ。でここ最大のポイントだと思うんですよね。今回はアメリカが変わり、イギリスが変わるんですよ。ということは日本は変わらざるを得ないってことでしょ。この150年間日本がついてきたのはアメリカとイギリスでしょ。ペリーの来航から始まって、でイギリスから借金して国作り始めるとこから日本は明治始まりますよね。そのアメリカとイギリスが国変えようとしてるんだから、日本が変わらないわけないじゃないですか。 アメリカでは今までの政策を継承しない新しい大統領が選出されようとし、イギリスでは EU から離脱するかどうかの国民投票が行われますね。こうした米英の根本的変化は日本に重大な変化を及ぼしてきます。日本はこの時代の谷まで漂流しないために自らの選択で未来を開く必要があります。そしてそれは本格的な21世紀社会を先取りした戦略でなければならない。で、10年前に我々の NPO でやったのが観光立国ですね。観光立国と新しい農業はまさに我々の NPO がもう11年前か政府の政策にしてここまで来ましたね。だからもうやっぱり流れはそうだったと思うんですよ。基本的にこの流れで全然間違いないと思うんですね。これ進んでますから。だからこれもう一回これを大きく進めていけばいいんでしょう。もう少し前にね。そうすると言葉の変化で時代の変化を見てみましょうか。言葉の変化を見ると面白いんです。競争から住み分け、利益から継続、人工知能から人間の知能、ビジネスモデルから熟練に、経済優先から命、生活、経済の順番に優先順位を確立する。から統制から民主主義へ、収奪から育成へ、依存から自立と連携へ、情報技術から人とコミュニケーション能力、人のコミュニケーション能力、投資家から民衆へ、極大化から平準化へ、効率性から持続可能性へ、移民からふるさとに定住へ、購買力から自給力へ、短期的利益から長期的発展へ、一極集中から分散へ、均一化から多様性へ、外形的幸せから内面の幸せへ、協調主義原理主義から現実重視へ、売買ゲームから御用達と受け下ちへ、グローバルから個性を力に、戦争から対話と共生、労働力から全員参加型社会へ、収奪型農林水産業から育てる農林水産業へ。で、次のページで、知能の発達から頭と体のバランスが取れた発達へ、富の源泉は資本から富の源泉は大自然へ、労働が付加価値から付加価値は人と大自然が協力して生むもので、等価交換の追求から等価交換と贈与へ、敵と味方から進化と統合へ、中央集権から地方分権へ、生産者主権から消費者主権へ、構造改革からボトムアップに活性化へ、言葉変わってきますよね。例えばこの中で贈与ってありますね。これ実は経済でこの最近一番ね、復活が見えてきたのはこの贈与なんですね。もともと人間って生まれた時は贈与から始まってるんじゃないですか。最初に親からお小遣いをもらって経済活動を始めるわけだから、まあそういう人が多いでしょ。ねえ、なんか赤ん坊が商売で稼いで最初のお金を手にするわけないよね。親からもらって、だから最初は贈与でしょ。経済発展って最初の誰かが贈与という感じで投資してくれなければインフラが整備できないから生まれてこないでしょ。死ぬ時も誰か持っていっちゃうから贈与でしょ。だから経済活動って贈与で始まって贈与で終わるんです。で、その間が等価交換なんです。だから等価交換だけやって全然物生まれないんです。例えばこれから自立しようという人にあんまり利回りのこと言って金貸したったらその人何もリスクを負わないでしょ。だから全然成長しないでしょ。で、結局ですね、その遺産相続税払わないってやってんと、どんどんやってんと、今言ったその 1% で 99% が溜まっちゃって、やがてそれは会社としてね、なんか非常に変な存在になりますよね。何もしないで金だけ持ってるみたいなね。やっぱり贈与から始まって贈与に終わるのは経済活動なんですね。でも最近なんかどうですね、NPO なんかでもこう寄付ができるようになってきたりですね、贈与ってまたなんかすごい見直されてるんじゃないですか。やっぱり経済学の本っていうのは経済活動の中でも等価交換のところだけ理論化してることが多いんですよね。贈与とかあんまり重視してないんだけど、いや、贈与で始まって贈与で終わるんだから、贈与がある意味で一番大事なんですね。等価交換のところは生きてるんだから、まあなんとかなるわけです。はっきり言って言うとね、あんまり難しいこと言わんでもね。で、この言葉が前と後ろあるじゃないですか。で、この前の方の言葉と後ろの方の言葉をつなげて文章を作るとよく時代が見えてくるんです。この矢印の前のところだけつなげて文章を作ってみましょうか。今までの時代の考え方ね。日本はグローバル競争に打ち勝つために経済優先、利益拡大の大方針のもと、情報技術による進歩と人工知能による知能の発達を促進し、富の源泉は資本にあることをよく自覚して、短期的利益を求める投資家の声を重視して世界的な売買ゲームに打ち勝ち、 属人的な能力ではなくてビジネスモデルに依拠した強さを伸ばし、思考や生活をシステムにより強く依存させて購買力の集中を図り、日本の国際競争力向上のために生産者主権の立場から日本社会の構造改革に努め、政府においても中央集権により一極集中と統制を強化し、投下効果の追求と思考の均一化による社会の効率化と市場の極大化を図り、そういう体制に従わない世界の国々は原理主義協調主義の国であると非難して敵と味方を峻別し、戦争も辞さず労働力も農林水産業も極限まで収益率を上げ、労働が付加価値の源泉であるから移民を導入して労働生産性を極限まで高め、そのために収奪と言われることも恐れず継続可能な外形的幸せの増進競争にどこまで邁進してまいります。まあ、こうなるわけですね。よくこういう文章あるじゃないですか、ね、でしょ。じゃあ後ろだけ繋いでみましょうか。後ろだけ、これからの時代の考え方、世界各国地域民族がそれぞれ個性的な強みを生かしながら住み分け、ふるさとに定住し自立し互いに連携していく世界の中で、日本は命生活経済の優先順位を確立し、持続可能性の高い世の中をますます発展させるべく、人間の頭と体のバランスの取れた発達を促進し、特に技術の進歩で衰退が懸念される人間の知能や人間のコミュニケーション能力の欠落を防止し、富の源泉は大自然にあることをよく自覚して長期的発展を求める民衆の声を重視して、個性を力に熟練の強化による世界的な御用達とお役立ちに邁進し、消費者主権の立場から日本社会のボトムアップによる活性化と全員参加型社会の実現に努め、政治においても経営においても民主主義、地方分権、そして個性の尊重による多様性の拡大を強調して分散を強化し、投下交換を超える贈与をよく活用して富の平準化を図り、継続的な社会の進化と統合を大事にして現実重視の対話と共生によって世界の平和を守り、付加価値は人と大自然が協力して生むものであるという原則を忘れずに、より活力の高い労働力の育成、自給力の高い育てる農林水産業の発展を図り、人間の内面の幸せを追求してまいります。こうなるわけですね。ですから個別の言葉でですね、時代の前と後つなげるとこうやってもうパッと見えていくんですよ。ここまで来るとだからもう大枠においてあまり世界は議論がないと思う。で、さあこれを実現するにあたってどんな方法があるかんですけども、ここが今の時局と噛み合う部分であります。これがこの A 案 B 案どっちがいいか、前半を A 案後半を B 案という時に A 案 B 案で選挙で決めるっていうのは、それならそういうやり方があります、ね、その前半の方のやり方がいいか後半の方のやり方、それぞれ政党だってやり、でも今回は違う違う、与野党ともに前半だしね違う、今回はさっき言ったように引き算で決まります。この A 案やってる人が衰退しちゃうのよ、いなくなっちゃうのよ、だから引き算なんです。 A 案やってる人がみんな腰砕けになってきてるわけ、政治的にはどんどん追い出されてるわけ、この腐敗が広がっちゃったから。そうすると A 案やってる人は引き算になりますよね。引き算になったところから引き受けるんですよ。まさに昭和20年と全く同じね、あの忌まわしき戦争だとか全体主義やった人たちが消えちゃうわけ、消えちゃったところを引き受けるんだから、もう議論はないんですよ、はっきり言って大きな方針において。だってもうそういう人たちが残ってないんだもん。今回はそんな形だよ。アメリカもそうだし、日本もヨーロッパもそうだと思います、中国もそうだと思いますよ。 A 案やってる人はみんな共倒れを起こしてるんですよ。だから今回は明治維新とも違うし、フランス革命とも違うし、昭和20年8月15日型で、いやそれはスッと消えちゃうんだよ。でそういうことを考えたときに、じゃあその引き算の後の社会の運営をどうするか、その戦略をどうするかってそこに書いたんですね。まずですね、私は次の引き算でそのなったときに、まず初めに我々がやるべきことは政府の現状把握だと思いますね。国会の国政調査権に基づいて政府の国民監査を実施する、これ私前から言ってることなんだけども、これがまず最初に必要だと思います。っていうのはですね、戦争終わった時は一番財産を持ってたのは皇室でしたでしょ。で、あと財閥ですよね。 皇室と財産、皇室と財閥の財産を進駐軍が徹底的に調べ上げるところから始まるんです。これを調べておかないと一体日本の再生にいくら財産使えるのか分かんないでしょ。どれだけ財産残ってるのか分からないでしょ。例えば年金、日銀、本当にいくら金残ってるのか、全部借金かもしれないしね、全部紙通貨かもしれないじゃない。それから例えばあのミニマムインカムをやるんだって財源がいるでしょ。財源の金がどこまで残ってるかってすごく重要な問題じゃないですか。これまず調べなきゃいけないね。で、戦争終わった後は進駐軍を中心にいろんな角度で日本を調べていくんですね。これどうしても必要ですよね。で、この国民国勢調査権による調査っていうのは福島第一原発事故になってやったんですよ。あの時にそうやったんです。あれ画期的でした。東海大学の黒川先生との座長になりましてね、あの事故調による事故調査報告書ができました。あれは今でも一番優れてるんじゃないかと思います。要するに専門外の人たちが出てきて非常に広い立場であの福島原発事故を分析してるんですね。あれは出色の出来だと思いますよ。私あれ見て、あ、これなんだなと思った。あ、国政調査権やれば全部できんじゃないかと。だから国政も地方政府もそれからその他ね、政府系機関も要は一般政府ですね、まず国政、これ国民審査で全部調べなきゃいけません。一体何が起きたのか、中どうなってるのかってことです。この20年間の忌まわしき時代のね、このまあ戦争犯罪みたいなことを含めてですね、でこれを調べると大体見えてくるんですよ。これから日本はどんな風にできるのか、何がなくて何があるのか、これを政治家の宣伝ではなくて数字とデータと実績に基づいて国民に説明できますから、今これしかないんですよ、でこれはあるんですよということ、これ最初にまずやらないと再生が決まりません。再生の第一歩は現実はありのままに見るというところから始まるんです。どんな厳しい現実でも。二つ目は政府と国民の新しい関係の構築ですね。私はやはり貧困解消のためでミニマムインカム、累進課税の強化、所得申告における損益通算の大幅拡大、これ大事だと思います。あの損益通算の拡大やりますとですね、結構お金持ってる人はリスクを負って投資してくれますからね。それから地方分権の大幅拡大、社会保障を含む地域ごとの一括交付金の大幅拡大、社会保障と教育は都道府県ごとに制度を決定、国は利益を含む大枠の設定のみ、これがさっき言ったまさに協会定めるってやり方だよね。教育や安全保障はこれが一つ正解ってものはあると思えないから、各国地域が競ってやらなきゃダメだよね。競っていいものを作るしかないから、そのためにはこれ分けると一番いいと思うんですね。自然にいいものが皆さんできていくと思いますよ。で、一方、再生の推進力ですね。前に進む方なんですが、私は土地の権利放棄を認めて、不要な土地を一度政府に集めたらいいと思います。これ前から思ってるんです。山林にしろ、空き地にしろですね。個人じゃ持ちきれないでしょ。あれ、一旦全部に権利放棄認めてやったらいいと思うんだよ。一旦国に戻るでしょ。そしたら、また国土の再利用はやりやすいでしょ。それから次はやっぱり投資ですよね。新たな投資が必要なんで、それが日本再生支援基金で、戦後で言ったら日本工業銀行だよね。あれいるんですわ。で、同時に国民運動の方は、産業技能の向上とか、革新技術の発掘発展とか、日本語能力の向上とか、第二のふるさと育成とか、まあこの辺は適宜加えていけばいいと思うんですね。とにかくこの中で一番のポイントは、国民監査です。もうほら、パナマ文書も出てきたでしょ。ねえ。それから、これから911の本当の秘密部分が公開になるでしょ、アメリカ政府からね。みんなびっくりしますよね。嘘って話が出てくるわけだから、やっぱり日本についても本当は何なのって言わなきゃいけないよね。日銀だって年金だって本当にいくら金残ってんのよと、いくら借金やんのよと、それから外務省はいくら裏金持ってんのよとかね全部これね、外為特会にいくら入ってんのとかさ、全部一旦出さないと再生できないでしょ。だってここは鍵だと思うんですよ。これ一つやり遂げればあとは大体見えてくるんだろうと思うんですね。まあこんなことをまあ前からいずれもねずっと言ってることで改めて整理しただけなんですが、まあこういう政策はねその都度いろんなことが考えられますが、時代の方針ね、2つの文章私並べたでしょね、え矢印の前と後でこれだけ違うんですわね。えだからそのこれから広範囲をもういい悪いの選択じゃなく、前半やってる人が引き算でいなくなっちゃうんだから、いなくなっちゃったから後半しかないでしょ。だからあとはこの後半をいかに豊かに変えていくかですよ。 後半のこの社会を文章の世界を作るっていうのもこれも一大事でございまして、骨も折れますしなかなか大変ですけども、まあいろんな技術や人も技能も総動員ですよね。総動員で世界のボトムアップを図るということですから、これは当然日本だけで終わる話はありません。世界にも全部波及していくことでございますから、まあでもこれは多分世界共通の理念になっていくと思うんですね、これからしばらくの間でね。だからまあ我々はその先駆者でもあり、5000年前から農業をやってるわけですから、それは自信を持ってですね進んでいくことが大事だなと思っております。まあいつ何時ね次って話になるか分かりませんが、とりあえずこうやって出しておきますから、でとりあえずこの方向性についてね皆さんよく考えていただいて、うちの皆さんの NSP のたまり場の皆さんもねこういう方向でやってられると思うんですね、この後半戦の方向でね、大変素晴らしいことでございます。ますますですねこういう動きがですね、広がっていくことが大事だなと思っている次第でございます。はい、何かご質問ございますか。あ、新しい、はい、どうぞ。
歴史のお話をされたのでちょっと、はい、自分の中でこう考えてることなんですけども、
はい、
でそれを先生がどう思われるかなんですけど、
はい、
今の結局日本の政府だとか、
はいはい、
行政システムっていうのは、
はい、
明治政府とほとんど変わってないと思ってるんです。
そうですね、
はい、それがじゃあこの、
はい、
なんですか、そのこの20年のその流れの中で、はい、今の明治政府の末裔が変わるってことを考えてよろしいんでしょうか。
いいと思います。はっきり言って薩長三菱、はい、と思うね、まともな人集まってないじゃない。やっぱりね、どこで見るかっていうと、優秀な人が集まってるか集まってないか見れば分かるんですよ。日本政府まともな人来ない、就職しないでしょ、あそこはっきり言って。まともな人すぐ辞めちゃうでしょ。自民党どうないでしょ。電力会社どう、原発メーカーどう、忌まわしい商売やってるときにまともな人行ってる、軍需生産やってる会社にまともな優秀な人が行く、その時代の行かないでしょ。もうあれ終わってる証拠なんです、あれ。だから明治政府は実質的にも終わってるんです、抜け殻です、あれ。だから職員があったら聞いちゃいますよ。だからもうそれはどうだろう、昭和の終わりとともに終わったんじゃないです。昭和が終わったところで大体終わったと思うんですね、あれ。平成になったからまともな人行かないもの。だからもう明治国家は実質的に終わりなんじゃないですか、私そう思ってます、はい、
はい、ありがとうございます、
はい。だから最後薩摩の長州の極右と薩摩の原発だけ残ったんだよそういうことでしょ。
なるほど、
ね、あれだけ残ったんだよ。
ただ官僚システム自体はその山形に友とか作ったものじゃないですか。それ自体もこう壊れているものなんですかね、今の。
多分このままでいくと、予算3分の1にするしかないです、国の予算は、ってことは役人の3人2人クビよ。それは全然違う役所になると思いますよ、もう枯れないもの、
特別会議とかそういったものも含めて全部
大体総じて国と地方を合わせて役人は3分の1にするしかないでしょ。3人2人クビにするしかないよね。根本的に入れ替わると思いますよ。はい、
わかりました。
いまだにさ、財務省なんかもさ、信越国税局だとかね、えなんか大阪国税局と言ってるけどさ、パナマ国税局とかないんだよなバカみたいな話だよ。国内の内が分けてたって、それは30年前の話だに、今世界中やってんだからダメなんだ、あんなことやってたってね。だからそういう無駄が多いわけですよ、ね、はい、どうぞ。
すいません、
その
世界観を示されている
んですけ
ど、はい、まあ、これは、まあ、現時点での判断でいくと、まあ、格差とかが多
い
と、
はい、
イアの方が、まあ、今でいうところの言うときや
なん
ですけども、
はい
はい、例えば江戸時代の最後の衰退した時代を前提に考えると、ひょっとすると A が言うときやに見えているということもあり得る。
江戸時代末期どころか今から40年前がそうです、う
ん、だから何歳から、これは相対的なもので、
それは当然そうですよね。
どっちがいい悪いは超越した一つの世界という理解です
。落ち着いた世の中だと下の B 案なんです。ところが
停滞した世界かもしれない。
それ停滞に行っちゃうわけ、落ちた世の中下手すると、うん、その時に新しいものが入ってくる、外から。日本人はものすごく新種の基礎が激しくて、新しいものを取り入れたい時は A 案なんです。要するにエンジンかけて日本全体をこう大きく変えたい時って何回かあるわけ、歴史の中でね。明治の時はそうでしょ。その前だと織田信長の時はそうなんですよね。 で その前がその奈良時代がそうですよね。だからなんか外から強烈 なんか新しい文化文物変化が来た時に日本は英安が出てくるんですよ。英安を担った人たちが出てきて国をそんな風に切り替えて多少無理難題があっても押し切っちゃって国作り変えるんですね。でそれが一段落するとまた美へ戻るわけですよ。こういう歴史の何て言いますか振り子みたいなのがありますね。
そうするとですね、本当のユートピアというか本当の持続可能でしかも発展していくといったら A 案と B 案の折衷みたいな感じになるというかその中間というか
基本的には B 案ですよね。
基本的に B 案はそれは安定しているということなん
で、ええ、
下手をすればあの停滞してしまう、まあ、
それはやっぱりそのモラルの欠如でしょ。だから今度は教育って話なんですよね。 A 案から最初言っちゃうと全部原則反映してるわけよ。それは
まず、
ね、だから B 案でいかにその壊さないか、これが人生のポイントで、そのなんて言いますかね、政治って非常に重要なポイントだと思うんだけども、優しい政治を基本にしてしかしだらけるなっていうのと、厳しい政治を基本にしてうまくいけば成功するよっていうのとやっぱりちょっと言い方で言ってるけど違うんだよね。やっぱり B 案基本でいかないと政治っていうのは国民人々は落ち着かないんだと思うんですよね。だから A 案に行っちゃうときよほどの非常時ですよね、国のね。そう思うんですよね。よろしいですか。ちょっと次の方もね、あのせっかくの講師いらっしゃいますんで、後でまたご質問ありましたらねお受けしたいと思います。今日もですね皆さんといいこれから勉強したいと思いますんでよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。